はい、松本さん。
はい。
今日はね。
はい。
あれなんですよ。風邪ひいちゃいまして。
あら。
昨日の晩ぐらいからかな。
うん。
今ね、熱が39度ぐらいあるんだ
よ。
で、ちょうど今日みんなたまたま来れないって言ってたから。
はいはいはいはい。
最初どうしようかなと思ってたんだけど、みんな来ないでスカイプとかだったら、まあ やれるかと思って、とりあえずスタジオに来ました、今。
そうなんですか、もう休みましょうよ、じゃあ今日は。
いや、みんなのベストバイ2018やっぱ決めないと、
うん。
年を越せないので。
なるほど。
まあまあ、ちょっと今日短めにやりましょう、短めにね。
はいはい、じゃあ今日15分ぐらいで。
松尾さんお疲れですか
全然。
なんか始まっちゃえば、みたいなとこあるじゃない
始まっちゃえば、みたいなとこある。
そう。だからその、だいたい俺その気持ちがうつうつとしてる時とかは、
うん、
その始まっちゃえば元気みたいなのが今まで何回もあったんだけど。
なるほどね。
熱
オーディオギャラクシーに助けられたところ、
ね。熱が下がった例はあんまりないんだよね。
まあ実際なんならちょっと上がる可能性すらあるよね。そ
うですね。まあ、なんでまあほどほどにということで、うん、とりあえず。
なるほどね。
やりたいと思いますよ。
で、ちょっと15分おきに体温計測ろう。
そうだね。やろう。
うん。
じゃ、とりあえず曲、スタートします。
速報出そう。
そうだね。
はい。
はい、というわけで、はい、というわけで始まりました。オーディオギャラクシーをお送りしますのは、ラムライダーと、
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。
はい。
今日のメールテーマは、僕の私のベストバイ2018ということで、
はい。
皆さんが今年買ったものの中でこれは良かったぞと。
うん。
これはとても優れていた、買って良かった、買い増ししたい等々のですね。
うん。
みんなが買って良かったものをも総括して、もう買っちゃおうと、その場で。いいものについては。ということでお送りしていきたいと思います。
はい。
この番組では投げ銭の受付をしております。皆さんからの応援の投げ銭が我々の活動費、そして、鎮痛剤や、解熱剤の、支援につながっていくということで。
そうですね。
一つよろしくお願いします。
鎮痛剤やエナジードリンク。
そうですね。漢方薬。
ええ。
吸入用のね、溶剤などの、な
ってきますね。そうですね。氷枕などね。
そうだね。
うん。
いや、だから今日ほら、若手も全部返したっていうかさ、返したっていうか別に来てないけど、今日来なくていいよって言ったのはそういうことだったんですよ。
なるほど。
松本さんもね、ちょっと今日忙しいからスカイプ久しぶりにということで、じゃあもうみんなで家から、ちょっとのんびりやろうということで。うん、
はい。
ちゅうことで今週ですが、どうしようかな、うん、とりあえず1曲目行くか、じゃあ。1曲目行ったら、ちょっと体温計を探しますわ。
はいはいはいはい。そうしましょう。
今まさにリリースのこう、なんかなんだ、何やってるんだ、あれ、エブリデイズっていうのは。その予約を受け付けてんのか、いろんなとこ行って。
なんかエブリデイズ？
うん。なんか多分その CD の発売は18日とかで、
うん。
なんかきっと予約みたいのをこう受け付けながら特典会みたいになってんだね。ミニライブといろんなところ
で。ああ、そうなんですね。
とかで。なんで今、エブリデイズ頑張ってますので聞いてください。うん。ラムライダープロデュース、エブリデイズで、ハローエブリデイズ。はい、というわけで聞いていただきましたのは、まもなく CD がリリースになります。エブリデイズで、ハローエブリデイズでございました。
はい。
さあ、現在の私の体温が出て38度4分ということで。
おー、なかなかですね。
夕方に測った時38度5分だったので、やっぱ偉いもんで放送始まって1度下がりましたので、
ね。
非常に調子がいいと。
一部ですか？
一部ですね、一部。
一部下がりましたね
。その辺性格を期していかないといけませんね。
そうですね、この調子でいけば。番組が終わる頃にはね。
38度1分ぐらいまで下がってるんじゃないかと思うんですが。
期待しましょう。まあ、
気持ち的には全然元気なんで。
うん、
ですね。さあ、今週あったことで言うと、今週なんかあったかな、
はい、
俺今週本当なんかあんまなんもなかったんだよな。キャリーのライブに行ったね。
お
う。キャリーとちょっと LINE で、なんか、そう、なんかちょうどさ、あれですよ、うん、ソフトバンクの障害があったじゃないですか。
はいはいはいはい。
障害の時に、キャリーさんから、電話が壊れたっつって連絡が来て。
うん。
で、なんだろう、どうしたんだろうっつって、こう、話を聞いててさ。
はい。
まあまあ、言っても、俺も世の中一般の人よりは多分分かる方っていう、あれの認識なんだろうね、キャリーさんの中では。
うん、うん。
で、あ、じゃあちょっと友達のもっと詳しい人いるから聞いてみるわっつってる間に、調べていたら、その障害ってことが分かって。
うん。
だその障害みたいだよ、つって、大丈夫だよ、みたいな話をしてた。ついでに、ライブ週末あるよ、みたいなので、あ、じゃあ行こうかな、つって。東京国際フォーラム、有楽町のね。で、ちょっとお呼ばれして行ってきまして。
うん。
ね、テーマがキャバレーだ、つって。なんか大阪でね、すげえ古いキャバレーにキャリーが一回行ったことがあって。
うん。
で、なんか、本当はそこを貸し切ってやりたかったんだけど、キャパ的に難しい、つって。 まあそのキャバレーのインスパイアを受けた感じを、インスピレーションを受けた感じを全部こうステージに出したっつってて。
なるほど。
で、なんかね、やっぱキャリーって言ったらさ、ひらひらのスカートとかさ、そういうイメージじゃないですか。うん、なんかカラフルな。うんうん、途中衣装替えが何回かある中にさ、普通にタキシードみたいなのを着て踊るターンがあってさ。
はいはい。
とってもそのズボンを履いて、パンツを履いているキャリーさんが可愛かったというのと。
あんまりないっていうか見たことないかな。
いや、初めて歌ってたよ。で、なんか、うん、何の曲を、そのパートで何歌ったのか。まあ、だから昔からこう有名な曲を歌って踊って、振り付けもなんか俺もできないまでも見たら、ああ、これこの曲の振りだなっていうのは何個かあったんだけど、
うん。
なんかパンツを履いて踊ってるだけですごい新鮮だったね。
それ
はなんか後で本人に伝えたらすごく良かったよ、つって。で、まあ、キャリーさんといえばやっぱりこう、僕はデビュー前ぐらいからずっと知り合いでさ、
うん、
まあなんか、すごくこう、言葉選びもこう、ストレートで、もう面白い子なわけですけど、
うんうん、
あの、ライブでね、そのなんか、お客さんからの質問を受けるコーナーっていうのがあるの。
うんうんうん。
でも、本当に多分あれ、事前に何の調整もなく、本当にその場でキャリーが指すんだけどさ、
うんうん、
なんかキャリーが本当にやばそうな人ばっかり指すのよ。なんか、顔なしの、あの、千と千尋の顔なしの仮面を二人して被ってずっとライブ見てる人を指したりとか、なんか、キャリーの格好したおじさん刺したりとか、最後にちょっとちっちゃい子刺したりとかもあるんだけど、
うんうん、
それでなんかね、その、なんだっけな、なんか、その顔なしの二人組を刺して、指刺して、
うん、
もうどうしてもその踊ってる時怖かったから気になってしょうがないから刺したってなんだけど、
うん、
その質問を受けるんだけど、その時にその二人組はそんなの刺さなきゃいいんだよ、そんな危ないやつ。刺したらキャリーさんは死ぬんだったらどんな風に死にたいですか、死に方を選べるならどんな風に死にたいですかみたいなこと聞いて会場がざわざわってして。キャリーさん、なんて答えます、もし松本くんがね、キャリーパミパミだったら、うん、いろんなこう、スポンサーも今って、コマーシャルもあったりとか、テレビ番組も出るというところで、そんなどぎつい質問が来たら、
うん、
松本さんだったら何て答えます、松本さんがキャリーだったらですよ。松本さんが松本さんだったら、それはスカイツリーに落ちて、刺さって死ぬでいいんですけど、
うん。
それ松本さんがいろいろこう、難しいあれだったら。
多分、あの、アリ地獄、でっかいアリ地獄の、うん、巣に飲み込まれて死ぬ。
あ、かわいい。かわいいかも。それだ
キャリーっぽくない、ちょっと。
あ、かわいい。ファンタジーな感じだね。
その、どのスポンサーにも。
そうだ、傷つけない。シャンプーをごくごく飲んで死ぬとかじゃないからね。
そうそうそうそう。
そうね、スポンサーにも大丈夫だね。うん、違うんですよ。そうそうそう、キャリーさんはもう一言、レンタンつって。お前、そりゃねえだろと思ったんだけど。
それもいいね。
いや、キャリーさん、本当に昔からそういうところの、急にエッジのある言葉をこう選ぶあたりは、もう昔と変わんないなと思って、うん、もうキャリー好きだなっていうね、
うん、
ことがありましたね、今週は、うん。あとはなんかずっと仕事してたかな。またそろそろ次の曲の追い込みだったり、うん、自分のアルバムもなんか歌う人用にちょっと今作ったりとかしてて、
うん。
って感じでやってます。松本さんはなんか今週ありましたか、この一週間。ちょっと俺、プラスちょっとカレンダーで振り返ってみるわ。
うん。
なんかありましたか、
今週はね、エストニア大使館に行ってきたんですよ。
あれ電子戸籍みたいなやつ？
はい。
おうおうおう、
もう夏ぐらいに、
うん、
申し込んでたんですけど、
うん、
e レジデンシーの、
はいはいはい、
やつを。
うんうんうん。
で、それが、まあ、キットが届いたよということで、
うん、
私、晴れて、エストニアの e レジデンシーカードを手に入れました。
エストニア人、エストニア人ではないのかな。
インターネット上でこう、うん、ね、EU の会社を設立できるようになりましたよ。
すげえ。だから、僕らの知り合いでよくしてくださってる新聞記者の方も撮ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、
もう2人で合弁会社とかもできちゃうってことですよね、エストニアで。
できちゃいますね。
すごい。具体的に実際そのなんか、もう 目先のメリットみたいなのあんの？
目先のメリットは別にそんなに
エストニアの何、エストニアから説明した方がいいんじゃないか。
エストニアという国がありましてね、
うん、
位置的には、ロシアと北欧の間のあたりなんですけど、そこの、まあ、小さい国です、元ソ連の、
はい、
で独立して、
うん、
まあ、これからどういうふうにやっていこうかってなった時に、
小さい国だから、
うん、ちっちゃい国だからってことで、うん、その、政府の電子化を進めたわけですよね。
うんうんうん、
いわゆる僕がよくすごく文句を言ってるハンコっていうのはすごくアナログなものですけど、
はい、
うん、 もう、国民全員に、
うん、
まあ、マイナンバーカード的なものをもう発行して、
うんうんうん、
で、もう全部の手続きを、それを使えばできるようにしようっていうことで、うんうんうん、まずそういうシステムを作って、
うん、
で、銀行とかも全部これでできるし、
うん、
携帯の契約とかも全部これでできるし、うん、みたいな、まあ万能なこういうカードを作ったわけです。
で、中途半端じゃないマイナンバーカードみたいな感じなのかな？
そうそうそう。マイナンバー
っていうか。
で、まあ全部これで、
うん、
その、まあ銀行口座とかもできるんで、
うん、
まあ、税金とかも楽なんですよね、手続きが。
うんうんうん、
もう自動で把握されてるから。
うんうん、
ある意味では、全部もう国にその収入とかを監視されてしまうことにはなるんだけど。
まあみんなが脱税できないわけだから、それはもう、ね。
そうそうそうそう。
もっとお金持ちの人も逃げられないんだから。ま
あ、そう、
うん。
っていうような、まあカードを作っていて。
うん、
で、ちょっと説明がね、僕も、下手くそなんであれなんですけど、うんうん、エストニア電子立国のなんとかっていう本があって、
うん、
それを読む、すごく面白い本なんだけど、うん、それを読むとわかるんですけど、うんうん、で、その中で、例えばこのカードがあるとね、
うん、
カードとカードリーダーがあるんだけど、
うん、
このカードがあれば、海外からでも、そのカードリーダーパソコンにつないでやれば、うん、まあ、自分がつないでますよってことが、ま、証明できるので、
うんうん、
まあ、ログインとかも、いわゆるそのハンコのいるような日本だと、
うんうん、
手続きなんかも全部、まあ、このカードがあれば、海外からでもその場でできるみたいな。
そのカードにパスワードが込められているの？
まあ、ピンナンバーみたいな
のが
あったり、まあ、その、
それ
で
いいんだよ
な、いわゆるマイナンバーカードでいうマイナンバーみたいなものがあるわけですよ。
うん、
個人を特定するね。
うんうん、
なんで、まあ、それがあれば全部できてしまうと、
うん、
いうようなカードがあって、で、まあ、その仕組みをおそらく応用してるんですけど、
うん、
まあ、それを、まあ、外国の人でも、
うん、
まあ、情報をね、送って、希望していくらか払うと、
うん、
その、まあ、当然エストニアの国民よりも、こう、機能としては制限された状態なんだけれども、うん、仕組みとしては近いものを使って、
うん、
外国人でもそのエストニアの銀行口座作れたのかなとか、
うん、
あとはエストニアに法人を設立するのに、
うん、
実際に現地に行って書類とかの手続きとかをしなくても、
うん、
このカードで、できてしまうと、
うんうんうん、
このカードを使って自分というものを証明できるので、
うん、
現地に、会社が作れてしまう。
すごいな。
というようなことができるんですよね。
でも株式会社オーディオギャラクシーはもうエストニアに本拠地を置いて、
そう、本社エストニアみたいなことが、
本社エストニアかっこいいね。
できるわけですよ。
俺 CEO やりたい。CEO。
CEO。
いい ね。
危ない、今久しぶりに本名言いそうになったけど。
嬉しい
ね。CEO ね、ラムライダー。
そうだね。
うん、
そっかそっか。なんかでもその記者の方ね、僕らの親しくしてくださって、もう撮ってたんだけど、エストニア確か行ってなかったかな、実際に。
一回は
行かなきゃつって言ってらっしゃいましたよ。今度なんか話聞きたいですよね、うん、詳しくね。
そうそうそうそう。
俺もそうかな。
そう
な
ん
ですよ
ね。
そうだよね。だからなんかあったら会社をそっちに作って、
うん、
別に日本でその会社の活動してもいいわけだ。向こうで税金さえ払ってれば。外資系だな、私。
だから、振込先をエストニアの銀行とかにして、
うん、
みたいなことになると思うんだけど。
何のメリットがあるかまだわかんないけど、とりあえず俺たちが外資系になれるってことだね。
そうで、例えばすごく儲かった場合に、
うん、
日本って、
うん、
税金がいわゆる累進課税じゃないですか。
うんうん、だんだん上がって
ね。で、まあ、いくらからいくらまでだったら、税率が何パーセントとか、
うん、
法人税率があって。
まあ、最大55までいくからね。
そうそうそうそう。エストニアはね、多分一律で 25% とかなんですよ。
うん、
なんで、
うん、
すごく儲けてる人は、
うん、
エストニアに会社を作って、
うん、
振り込み先とかを全部そのエストニアの銀行とかにして、
うん、
エストニアベースでやったら多分、節税ができたりとか。
なるほどね。まあ、よっぽどだよね。よっぽど、
まあ、日本の会社相手でエストニアの銀行に振り込んでくださいなかなかできないと思うけど、うん、まあまあ、ざっくりとそういうことも、メリットとしてはあると。
まあ、まず第一に知的好奇心を満たすってとこですか？
そう。全く僕はその会社を設立する予定もないし。
まあ、去年だったらな。
そうだね。だったら、そのね。
ちょっと作ろうかって話もしたからね。そうですか。
作っても面白かったかもしれないですけどね。
なるほど。
そう。まあ、どういうもんなんだろうと思って、申し込んでたんですけど、それが届いて、で、実際エストニア大使館ってうちからもう5分ぐらいのところにあるんですよ。
ああ、そっかそっか、そうだね。
そう、すごい近所で。
なんか一応挨拶みたいに行くんだよね、あれちゃんとね。
そう、あの、受け取り。
英語でなんか対応しなきゃいけないんじゃないんだけど。
そう、受け取りに行くときに、一応自分のパスポートを持って、大使館に行って、で、実際にその、説明を軽く受けて、で、これがあなたのカードですよって言って、で、まあ、ちょっと世間話して、どういう目的で今回、この、e レジデンシー申し込んだんですかって聞かれるんですよ。
英語でしょ日本語で
英語で英語。
英語
で、
ね。
で、もう、まあ、単純にその本を読んで、エストニアに関して興味を持ったっていうのと、日本にはハンコっていうもうクソみたいな制度があって、みたいなことを。
ファッキンハンコって。
そう、早くあなた方のようなシステムにならないかっていう希望を込めて、
なるほど。
みたいなことを。
理にかなってる。
話して。
いいじゃんね。
来ましたけど。
いいじゃないですか。
うん、
ちょっとじゃあ今後それがまたどういう動きがあるかはあったらまた追ってって感じだね。こんなことができ
たよ
とかさ。なんか海外行った時とかなんか良さそうだね。とか、あとネットで何かするときか。とかなんか
良さそうだね。まあ、これは決してその身分証明書にはならないんだけど、僕らにとっては。そのエストニアの人たちにとってはなるんだけど。
俺たちにとっては権利みたいなもんだ。そういう、
こ
う。
そうそうそうそう。
まあそれでも銀行のこととか作れるわけじゃないの。
そうそうそうそう。ちょっと面白い。ですよね。
そうですか。
うん。
じゃあそろそろここでですね、2回目の、体温の計測タイムに入りますので、
はい。
2曲目の紹介お願いしたいと思います。
はい。では2曲目。モノンクルでリローディングシティ。
どうぞ。戻りました。
はい。聞いていただきましたのは、モノンクルでリローディングシティでした。
うん。とってもいい曲だったぞ。
はい。
さあ、ラムライダーの現在の体温はですね、
38
度、
5
分。上がってしまいました。
上がってしまいました。上がっちゃいました、ね。
いや、でもやっぱりこう、一人でね、なんかこう、塞ぎ込んでるよりはいくらかいいですね、喋ってる方が。
なるほど、なるほど。
そんなに。ただやっぱり、あれですよね。やっぱこう、なんか体、それこそ今、さ、未だにさ、やっぱ風邪薬とかのコマーシャルでもさ、なんか風邪ひいてどうしても休めないときはこの薬みたいなコマーシャルやってるじゃないですか。で、なんかそういうのってもう時代錯誤だと思うんですよ。やっぱ風邪ひいたら休まないとっていうところでね。風邪ひいたのに休めない仕事なんてないということで、今日はポッドキャスト限定アフタートークはやめましょう。
はいはい、やめましょう。
ね、それでもうさらっと終わるって感じ。さあ、今週のメールテーマベストバイですが、先にちょっと俺らでなんか今年買ったもの振り返ってみる？なんか
そうだね。何あるかな？
今ね、ずっとね、そのアマゾンの履歴を見てたりとか、ちょっとこうスタジオ見回してるんですが、今年買った中では、俺トルネって今年かな？トルネは随分活躍したな。あ、ナスネか。ナスネ。ソニーが出してるね。録画する機械。テレビ番組を。で、その、パソコンにつなぐだけで、パソコンでテレビも見れるし、録画もできるし、で、出先からこう iPhone とか iPad でネットにつながってれば、録画予約もできれば、削除もできれば、見ることもできちゃう。だから、iPad とネットつながってる環境があれば、普通にテレビも見れるんだよね、iPad で。結構いい画質で。で、録画したやつも見れるっていうのは、とても今年は活用したかな。なんか、あ、そういえば今日、キングオブコントだ。撮ろうとかさ。とりあえず、それがその、家のテレビとは別でもう一個独立して設定できるから、なんだかんだ、ほとんどあんまり家帰んないからさ、その、パソコンのナスネとか、あと iPad とかでテレビ見る機会が多かったね、今年は。
なるほどね。
番組をこう見逃す機会がだいぶ減った気がする。
うん。
おすすめです。ただね、ナスネがね、その、古い番組を勝手に消してくんないんだよ、なんか知らないけど。毎回その、溜まると、録画止まっちゃうの、勝手に。
あ、そうなんだ。
いくら調べても、その古いやつから自動的に消していくっていう、どんなハードディスクレコーダーにもある機能がなくて。それに対応してほしいんだよな。それぐらいだな。
なるほど、なるほど。
なんかありました？僕も今見ながらですけど、その履歴
を。そうだね。今年、 俺も今 Amazon の購入履歴見てるんだけど、
う
ん、
履歴見ると大体さ、もう基本的には喋るまでもない日用品で埋まってるよね、うん、
あの俺さ今スピリッツを毎週 Kindle で買ってるからさ、ほとんどスピリッツなんだよね毎週。
そう、なんかあので購読したやつとかも出るのうざいよね履歴。
うん、
ネットで買ったやつ。
あ、それこそ今年の1月16日に、うん、未来型国家エストニアの挑戦、電子政府が開く世界っていう、あ、
本、
これがさっきのそのイレジデンシーを取るきっかけになった本なんですけど、
書籍ね。
うん、これは面白かったですね。あと USB マウスね。
USB マウス、
そう、このご時世に、
おうおう、普通に有線の、
有線の、
おうおう、
やっぱ有線のマウスの再評価が僕今ありまして。
あ、すごいね。俺ね、
うん、
最近キーボードを有線に戻したの。
うんうん、
やっぱね、違うレスポンスとか立ち上がりとかが。
うんうん、うん。
有線、有線見直される時代来てるよね。
そう、あの、もともと俺、インターネットも有線の方が、あの、好きだったんだけど。
まあまあ、そりゃそうだわ。早いし。うん、そっか、朝ランキングかも。
そう
そう。
うん。
そうですか。
そう、あとはね、3月に買った、うん、あの、蒸し器ね。
蒸し器ね。蒸し器の話でしたね。うん、
蒸し器も、あの。
俺、ナスね、1月1日に注文してたわ。
ギリギリ。
ツイートしようね、いろいろね、お互いに買ったものね。
うん、うん。
はいはいはい。
あとね、何買ったかね、今年は。
俺の
最近、僕、その、今年はまあ、お金を使えなかったんですよね。
う
ん、
そうだね、いろいろね。先行投資がありましたから。
そう、先行投資をして、それを回収して派手にお金を使う年になる予定が、
うん、
まあ、ちっとも回収できなかったんで。
ライズアップも行ってないね。
ライズアップも行けなかった。
うん、確かに。
し、うん、まあ、それで、その、ちょっとまあ、予定外のドイツ旅行もあったりしたので、うん、もう、今年はほぼそれにお金を使ったというか、
うん、
そんな感じだったかな。
そうか、そうか。
うん。
俺ね、あとね、最近買った中で劇的に生活にこう、プラスだったっていうのは、
うん、
今もセールやってんだけど、
うん、
その、何度かラジオでも話したけど、タイルっていうね、
はいはいはいはい、
紛失防止トラッカーですよ。松本くんも過去はいろいろこれクラウドファンディングとかでいろいろこう手を出してきたと思うが、
うん、
それが、今、その、セールになっていてさ、すごく安くなってるんだ。うん、なんか、ね、3個で6000がだいたいずっとその価格帯だったのね。
うん、
なんかキーホルダーみたいなやつが3つついてて、3個セット、同じのが3個セットで6000ぐらいだって、今もなんか一応6000なんだけど、なかなか、今セールでね、4000ぐらいになってるらしくて、3つで。
うん、
めちゃめちゃ安いんだけど、これが、旧バージョンの電池が交換できないバージョンとして売ってるのね。
はい。
で、新型は電池が交換できる。だつまり、
うん、
俺が持ってるやつとか、今回僕がまたセールで買い足したやつは、
うん、
電池交換ができないタイプ。だから電池が切れたら使えないって言われて売ってるんだけど、
うん、
実際にはその、なんかネジ止めとかしてないから変えられないっていうだけで、
うん、
カッターで中開けて、普通にボタン電池変えりゃ使えるんだって、何回でも。
ああ、うまいことやればね。
そうそうそう。で、うん、まあもちろんそういうの得意じゃない人新しいの買えばいいんだけど、このタイルっていうのを導入してから、まあ要はこれを僕は今キーホルダー、鍵、車の鍵とかがついてるキーホルダーにこれをバサって入れてんだけど、
うん。
まあ出かけるときにその携帯がないとか鍵がないが一切なくなって、
うん。
マジで劇的に生活がこう、クオリティオブライフが向上しましたね。
本当に良くなくてもね。
うん。手放せない。まあ、タイル自体については何度かこう、説明はしたと思うんですけど、
うん、
まあ、とにかくそのタイルっていうキーホルダーみたいなボタンを押すと携帯が鳴る、
うん。
で、携帯からこの鍵のついてるタイルってやつも鳴らせる。お互いを呼べるし、お互いがこう、うん、接続が切れた時にその場所を記録してくれるみたいなやつで。
はい。
だからその財布にも今入れるかどうか迷ってんだよね。
うん、うん。財布入れといた方がいいよ。
そうだよな。そうだね。松本くんなんかも本当ね、それで痛い目合ってるからね。
うん。
とかかなぁ。あと何買ったかなぁ。みんなのやつ気になるけど。もうちょっとぐらい。
あと何買ったかな
ぁ。10R を最近買いましたね。
ああ、10R ね、
うん。まあそもそもが久しぶりの機種変だったからめちゃめちゃ便利なんだけど。
あとね、俺今年外付けの SSD 買ったんだけど。
ああ、外付けの SSD。
すげえいいね、早くて。
SSD もそんな値段下がったね、今年は随分ね。
うん。
めちゃめちゃ安くなった。主に何使ってる外付けの SSD は。
あの、まあ、主に仕事なんだけど。
あ、そうなんだ。
なんか、OS をその中にもインストールしといて、
うんうん、
で、まあ、自分の Mac とかでもいいんだけど、うん、調子が悪くなった時に、外付けから無理やり起動させて、
うん、
こうなんかいろいろできたりするんだけどね。
うん、
そのハードディスクだとやっぱちょっと読み込みが遅いから、
うん、
外付けから起動すると動作が遅いんですけど、
はいはい、
の SSD でやるともうサクサク動くんで、
なるほどね。
もうなんならそのまま外付けのまま動かしてもいいんじゃないかぐらい早いっていうのがあったりして。
俺は。
まあ単純にデータコピーも早いしね。
買おうかな、俺も外付けな。何かと。仕事の曲データを全部持ち歩いたら今、そのバックアップしたり共有したりするのがいらなくなるんだよな。オンラインで教育中、共有してんのが。どれぐらいの大きさなの、うんうん、SSD の外付けって。
いろんな形があるんだけど、
うん、
俺が持ってるやつは、金ツバぐらい。
金ツバちっちゃいね。わかったわかった。わかりづらって言おうと思ったら、今わかりづらって言おうと思ったら、うん、頭にビャって金ツバのビジュアルがちゃんと入ってきたの。
うん、尺は金ツバ、うん。高さが2分の1か3分の1ぐらい。
すげえな、なんか、
うん、
和風美人を褒めるときみたいな言い方をしたの。あとはその。
金ツバ台ですからね。
なるほどね。俺は Bluetooth のやっぱ片耳のイヤホンで、ついに最後に出会った完全防水で、
うんうん、
しかも、これも車のキーホルダーとかに付けれるホルダーが付いてるやつで、
うんうんうん、
これでなくさなくなったんだよね。
うんうんうんうん、
今2ヶ月なくしてないんですよね。
あ、すごい。
最悪買った日になくなってたんですけど、マジ履歴を見てたらお前いくつ買ってんだよってぐらい出てくるわ。Bluetooth のイヤホンが。そうだね。総じてなくしにくいみたいな工夫がされてるものを私は今年は非常にこう、助けられましたね。落合。のタッチワイフ。落合は今年のベストワイは PS4 だって。
はい、うん。
買ってなんかいろいろゲームやってたね、あいつね、今年ね。
そうだね。
ただあいつベストバイって言ったけど、一回金なくなって売ってんだよね。買い戻してるだけなんだよね。これベストバイに入れていいのかどうかわかんないんだけど。あとはシャムキャッツのバージングラフィティというアルバムです。
うん、
なるほどね。ネギっ子のシーズゴーンのセルフカバーも入っているそうです。生活とか日常が詰まってて、日々が楽しくなります。あとは布団乾燥機です。だって。布団乾燥機ね。
ああ、なるほどね。
布団乾燥機もなかなかいいね。
うん。
さあさあ、じゃあお便り行ってみますか、皆さんの。
行ってみましょうかね。
2018教えてください。
はい。あと我々はワイヤレスマイクね。うん、ワイヤレスの。
買ったね。そうだ。
あれは、なかなか可能性を感じましたね。
ピンマイク。あと、HDMI 分割してまとめられるやつも良かった。
あれね。
うん。うん、次のイベントでも。うんぜひ活用したいです、
うん、はい。
さあ次行きましょう。お便りです。
では、北海道ラララスさん、
うん、
私の2018ベストバイ、それは乾燥機付き洗濯機です、
うん、
電気代が気になってしまい購入を躊躇していましたが、洗濯物を干すのがどうしても好きになれず思い切って購入しました、
うんうん、
毎日家族3人分の洗濯乾燥をして1ヶ月、
うん、
電気代は200円くらい上がっただけで済みました。うんうんうん、乾燥機って電気代かからないんですね。もっと早く知りたかった。
うん、
ちなみに時点は Bluetooth スピーカーです、
うん。
今年はお二人の影響で電化製品からテクノロジーの進化を体感した1年になりました。
うん、
次に欲しいのはプロジェクターです。最近のおすすめがあれば教えてほしいです、
うん。プロジェクターね。プロジェクターはだいたいこう個人で欲しかったら BenQ っていうところのやつが一番価格と機能のバランスがいいな。
うん、
やっぱエプソンとかはちょっと高いかも。ね、日本の。
うんうんうん、
日本製だからってなんだけど、便器ってとこいいですよ。
う
すね、あとは、そうね、もう布団じゃねえや。洗濯機はうちも全部ついてるやつだけど楽だね。
うん。
Bluetooth スピーカー。
うんうんうん。
なんだ。今俺なんかこのお便りを見ながらなんか思ったことがあったので、やっぱ38度あるとはダメだね。電気代が200円上がっただけ。
うんうんうん、うん。
Bluetooth のスピーカー。うん。次。プロジェクター、便球がおすすめです、便球。
はい。
っていうところのやつが安くていいよ、綺麗で。
はい。
うん。
次。
はい。
世田谷区プリンス高橋さん。
うん。
ベストバイ2018は、うん、カメラを止めるなと、うん、ライジン13、かっこ、那須川天心 VS 堀口教授のチケットです。
うん。
二つとも言わずもがなですが、一番心が躍った時間でした。
うん。
また、ライジンは年末も激アツなので楽しみでなりません。お二人の今年の映画と格闘技のベストワンは何ですか？
うん。格闘技は松本さんに譲りますが、映画はね、俺もなんかいろいろやっぱり、いろんなものを見たし、
うん、
基本的にやっぱ1年の後半で見たものってこう、インパクトあるじゃないですか。
うん。
で、いろいろ考えたし、めちゃめちゃ流行っちゃったからどうかなと思うんだけど、やっぱり俺もカメラを止めるのが1位だね、今年は。めちゃめちゃ面白かったし、まあ、うちのメンバーがね、そこからこう、今、新しい人生を切り開いてるというのもあるし、映画ではカメラを止めるのが良かったのと、あと、センスだ。今週俺は映画見てるわ。ヘディレタリー継承っていうめちゃめちゃ怖い映画を見たんですけど。
ああ、はいはいはいはい。
またさ、ホラー映画大丈夫ですか、まあ、ホラーって言ってるのか分かんないけど。
まあ、大丈夫だけど別に見ないね。
自分から好みに見ないね。
うん。
まあ、なかなか面白かった。なんかめちゃめちゃ怖いって言ってたんだけど、なんか変な映画だった。面白かった。
うん。
面白かったです。格闘技は僕見ないんで、松本さん、じゃあ映画と格闘技どうですか？よかったやつ。
ね、映画、
ないか今年は、うん、
映画今年見たやつを今見返してるんですけど、リストを。
うん。
まあ、アベンジャーズ、
あー、まだ
面白かったな、
うん、アベンジャーズ面白かった。
アベンジャーズ面白かった。
アベンジャーズってのはどれだ？
インフィニティウォーですね。
3作目、うん、アベンジャーズの。2作目
3かな、
3作目かな、そうだね、
うん、
そうかも。いいですね。いや、なんかさ、うん、アベンジャーズかと思いきやキャプテンアメリカだった回とかあるからねウィンターソルジャーとか結構アベンジャーズっぽい。
そうだね、タイトルキャプテンアメリカだけどもうこれアベンジャーズ、
基本アベンジャーズで、だって新キャラとか普通に出てきちゃったりするから、
ね、うん、そうそうそう、
あったからな。スパイダーマンとかもそこで出てきたもんね、いきなり。
そうだね、うん、そうだね、あれはもう完全にアベンジャーズ。
去年だけど、ウィンターソルジャーは相当良かった。ストーリーも今めちゃめちゃ好きだったな。
あと、そうね。まあカメラを撮り目るのも面白かったな、うんうん。まあアベンジャーズかな。ボヘミアム・ラプソディも相当良かったけどな。
そうだね。良かった。面
白かった。うん。竹内まりやも良かったよね。
ああ。あれはなんだっけ、コンサート、ドキュメント映画、コンサート映画。
まあコンサートを編集してってやつだね。
うん、なるほど、なるほど。なんか、今年は音楽の映画が流行ったというか、あれだね。
ね。
感じがするね。
なんか、他にもあるもんね。うん、なんか。
いろいろある。
ハイスターのやつとかね。
うん。こうして見ると、いろいろこう、エンターテインメント業界の変化がだんだんこう見えますね。ちょっとずつ、ね。
うん。で、格闘技がね、うん、しっかりメモってないんですけど、多分、うん、UFC の試合だった気がしますね。
うん。
全くどの試合か思い出せないですけど、
うんうん、
日本の試合も、まあ、それこそプリンス高橋さんが挙げてた那須川天心対堀口教授とかもすごく良かったんですけど、
うん
うん、UFC の試合が面白かった気がします。
なるほど、うん、俺なんかやっぱ格闘技通の人ってみんないろいろこう分かってんだなと思ったのはさ、
うん、
那須川天心とメイウェザーがキャンセルになった時にさ、
うん、
やっぱなんかどうなってんだって怒ってる人はさ、大体あんまり普段格闘技の話をしない人でさ、
うんうんうん、
で格闘技詳しい人はさ、
うん、
まあやるんだろうけど、みたいな感じだったね。で、その通りになったね、実際ね。
そうだね。
やっぱ人盛り上げってのあるんだな。
多分その、猪木ありの時とかも、
あったよね、なんかね。
だったと思うんだけど。
ドキュメンタリーで見た。うん、
結局まあやっぱ突拍子もなさすぎるカードだと、
うん、
当日まで信用しないっていうのが、こう、どっかあると思うんだよね。
なるほどね。
プロレスファンにしても格闘技ファンにしても、うん、そんなわけないって思うから、
うん、ただ実際やるんだもんね。
そうだね。
すごいね。
うん、
メイウェザーの何のメリットがあるんだ。そっかそっか。また年末の格闘技盛り上がってますね。最近一回一時期
下火、ね、
だったけど、
うん、
なんか一斉に全部のチャンネルがやめたよね。前なんかそれこそ10年前か何年か、うん、デビュー前か分かんないけど、みんなで年末っつったらもうガキの使いと格闘技。
なんなら格闘技二つやってた時とかある、ね。
昼間から格闘技見て夜はガキの使いみたいなさ。
うんうん。
感じだったけど、今またなんか盛り上がってるね。
そうですね。
うん、次行きましょうか、うん、ベストバイ。次のやつも面白いな、はい、この人のも。
次はですね、デートな最高さん、
うん。
ラムライダーさんのニューアルバムですって来年言いたいです。
まあもうそういうのはもう。
これ多分ね、去年もあったと思う。こういう感じの。
これは実際もう動いてるから、もうこれね。うん、もうそれ、こういうのは別にいいんだよな、ベストバイでこういうのはもう。頑張ってっから。
急に熱上がっちゃうね。
熱上がろう。
測ってみようか、今。
そうだな、うん。2分ぐらい上がってそうだよね。そうだな。次行きましょう。頑張ります、頑張ります。来年はそう言ってください、ぜひ。
はい。
次。
次。
うん。
松江市クルーソーさん。
はい。
最近買ったベストバイはダンパンツです。
うん、
あったかいのダンね、うん。
はいはい。
ダンパンツです。 本来は上の服だけ買おうと思っていましたが、緑色のチノパンがおしゃれだなと思って買ってみたら、履き心地が良くて、うん、冷え込みが強くなった今にぴったりで買ってよかったなと思いました。
うん、ユニクロのやつかな。
なんかあの、ロケットニュースとかでもやってるけどさ、
うん、
よく、あの、どの格好までがバイクで冬 OK かみたいなやつやってるけど、本当にあったかいみたいね。
そうだね。確かに、あの、ヒートテックとかとの組み合わせだともうめちゃめちゃ薄着でも大丈夫だったりはするよね。
うん、
俺がバイク乗ってる時もああいうの欲しかったな。まだなかったから。
そうだね。
めちゃめちゃ着込んでた。うん、今なんか ZOZO スーツも出してるよね。そんなやつ。なんかヒートテックの偽物みたいなやつ。
あ、本当？
うん。なんかやり出してるよ。結局一回も計測してないな、俺たち。
俺ね、この間やったんだよ。
嘘？できた？
ZOZO のジーンズは、
うん、
普通に買ったりしてたの、今年。試してみようと思って。
うん。うん
で、本当に、もう何回かちょっと、ぴったりのサイズになるまで、
うん、
ウエストとヒップと、
うん、
丈を細かく指定できるのね、あれ。
うんうんうん、
ZOZO のジーンズって。
うん、
で、特に俺、最初はZOZO スーツ着て計測しないと買えないと思ってたんだけど、
うん、
ジーンズは注文できたから、ちょっと注文してみて、
うん、
何回かちょっともう、返品して、ちょっと、サイズ調整してもう一回送ってもらってみたいなのやってたんだけど。
アマゾンで靴買うときと同じやり方だね。
そうそう。それで、ベストサイズを見つけたので、
うん、
よくて。で、うん、同じようにシャツも買えると思ってたのね、ZOZO のシャツ。
うんうんうん。
そしたら、シャツの方だけ、なんでか知らないけど、ZOZO スーツで計測しないと買えないシステムがあって。そう、それで、ちょっと、もう、しょうがないからやってみようと。
あれ来た。
あれ来てさ、
うんうん、
ぐるぐる回ってさ、
うん、
で実際も測ってサイズが出て、
うん、
であれもアプリでさやるんだけど ZOZO の、
うん
まあ、計測すると自動的にもう ZOZO ZOZO タウンの方にも反映されて、
うん、
でシャツ買うときにじゃあこれが最適なサイズみたいなのが出てくるんだけど、
うん、
俺さ、今まで自分で買ったシャツで、割とサイズ自分で調子いいなと思ったやつって、
うん、
そのサイズが載ってるホームページでメモってたのね。
うん、
例えば、袖とか首回りとか、
うんうんうん、
着丈とか、なんだっけな、幅？身幅？
うんうん、
っていうのがどれぐらいのやつが調子いいかっていうのはメモってたんだけど、
うん
全然ちょっとそれと違う数字が出てきたのね。
だいぶズレがあった。
そう。体のサイズはそんな変わってないのに。まあ、俺がちょっとぴったりめが好きっていうのはあるにしても、
うん、
ちょっとなんかこのサイズ大丈夫かなみたいなのが出てきたんで、
うんうん、
で、まあ一回それである程度調整して注文してみたんだけど、うん、まだちょっとね、届いてなくて、
うんうん、
どうなるかちょっと今楽しみにしてるところなんだけど。
なるほど。
うん。まあ、
結局開けてもいないよ。一回やってみなきゃな。この間のさ、ザ・マンザイのさ、
うん。
ザ・マンザイ見た？まだ見てない？
見た見た。
オープニングのさ、たけしのやつ見た。
見た見た。
スーツ着てるやつ。めちゃめちゃ笑ったわ。
ああ、たけし。
ちょっと見てないと説明するの難しいから、割愛するけど。面白かったな。
ザ・マンザイの千鳥のやつめっちゃ面白かったな。
面白かった。ちょっともう一回見直そう。さあ、一、うん、曲ぐらい行こうか。
そうですね。
三曲目。突然配信が開始しまして、今、ストリーミングなんかでも聴けます。こちらの曲聴いてください。ラムライダーとコニーによるプロデュース、ネギッコゴースター5号。はい、好評配信中でございます。ネギッコゴースター5号聴いていただきました。
はい。
なんかこの間の、苗場かなんかでもやってくれたってね。
あ、そうなんだ、
うん。すごく配信で聞くのとライブで聞くのは、こう、印象が違うっていうツイートを見ました。ありがとうございました。
うん、
さあ、今年のベストバイ皆さんからいただいております。
はい。
お前たちは今年何を買ったんだ？
新座市と熊子さん。
うん。
早速ですが、今年のベストバイランキングトップ3。第3位、エプソンカラーレーザープリンター。
うん、
仕事で使っているのですが、インクジェットよりクオリティ高いので買ってよかったです。ちなみに13万でした。
お
今13万で買えんだ。
そうだね、安くなったよね、全部。レーザーって言ったらね。
ね、
うん。
30するイメージあったな。
そうだな。
第2位、
うん、
AMD のRyzen プロセッサー搭載タッチパネル式ノートパソコン。
すげえ。
それも仕事で買ったのですが、快適サクサクで最高です。ちなみに12万でした。うん、第1位。
いいもん買ってんね。
うん、車、スバルのエクシーが。
買ってんね。
前に乗っていたホンダのストリームが調子悪くて買い替えました。うん、7人乗りですが、割とコンパクトで運転しやすく、STI というスポーツモードもついていて楽しい車です。うん、この車にネギっ子ファンを乗せて新潟に遠征に行ってます。
なるほど。
値段はそこそこしました。
んだよな、
すごい
車ね。今年そういう大きい買い物あんましなかったな、うん、パソコン買ったぐらいかな、 Windows の、
うん、
でかいもので言うと Mac、うん、も結局買い替えようっつって買い替えなかったしな。
うん
いいですね、結構大物買ってますねこの方はね。
そうですね、
マビックってさ、うん、俺ら今年
マビックはもっと前
前か。マビックは今年も大活躍だったな、うん、まだそのねアウトプットっていう意味ではできてないけど、
うんうんうん、
まあ、イベントで見せたりする限りとてもいい映画毎回撮れてはいるよね。
そうだね。
あれこの間どこ持ってったっけ、道後温泉か、道後温泉っていうか、うん、あれはどこ、
愛知愛媛、
愛媛に行って飛ばしてきましたけど、すごく家撮れましたし、ドローンも買って旅楽しくなったね、
うん、
行く意味が一つ増えたぐらいの感じ。
うん、
相変わらずね、新しいモデル出たり値下げしたりしてるから今買い時だよね。
そうだね、う
ん、今はねスタジオにあるよ、みんなでね。それ松本君がどこか行くときは松本君に渡して、はい、
うん、
俺が行くときは俺が使ってって感じですけど、
うんうんうん、
今年買って全然使わなかったのはもうアレクサだね。
アレクサだね、
買った時のテンションで終わり。
もうこっちもなんか反応してるわ。
すいません、わかりませんでしたって言われた。お前わかんなくていいんだよ。
青く光ってるわ。
こっちも青く光ってるわ。ぐるぐる。ごめんな、アレクサ。アレクサも結局、セプテンバーをかけてしかやってないな。
そうだね。うん、もうそろそろ外そうかな。
でもなんかあれ、松本くんは電気とかには繋げてないんだっけ？
いや、繋いではいるんだけど、うん、結局iPhone の Siri 経由してやる方が早いから。
そうなんだよな。
うん。Siri でやってる。
アレクサがせめて YouTube とかの音声だけでも流してくれればだいぶまだ使い勝手があるんだけどな。ラジオとか全部聞けるから。
で、Google ホームも買ったから。
うん。
Google ホームの方が調子いいね。なんか。
そうなんだ。Google ホームは YouTube の音だけ再生とかできないの？
まあ、できないと思うけど。
そっか。
うん。
まあまあ確かにいろいろ、なんか各社投げ売りしてるよね、今ね。
うん、なんかまあどこがリビングを支配するかみたいなところありますからね。
うん、でもなんかやっぱさ、うん、その、まあ、VR とかスマートスピーカーとかさ、
うん、
いろいろ出るけどやっぱり全部が次の時代の覇者になるわけではないね。
うん、
どこだっけ、アメーバかな、違うな、 DMM かな、違う、どっかの会社があれ解散したよね、 VR のチーム会社。
あ、そうなんだ。
うん、なんかそういうのも出始めていて、やっぱそのこう次はこれだって言ったものの中からもうまた冷静にこう仕分ける時期が来てんのかも。スマートスピーカーもどうなんだろうなと思うし、やっぱ iPhone でね、うん、Siri とかさ Google の、
うん、
その端末でやるので十分だしね。
そうだね、
うん、リビングに何か置くっていう発想が古いかなという気もしてきた。
うん、そうね、
携帯に全部集約してあとはテレビがあってで十分なんじゃないかなって、
うんうんうん、
言うとこうかな、うん、です。さあ他にも来てますでしょうか、はい、
千葉県猫茶さん、
うん、
エイジリスナー掃除機担当猫茶です。お、今年のベストバイは以下の通りです、うん、2位シャークエボパワー W20 かっこ充電式ハンディクリーナー、
うん、
メーカーシャーク価格16,500円、
うん、
そして1位ユーフィーロボバック11、
うんうん、
ロボット掃除機、うん、メーカーアンカー価格22,800円、
うん、そうだアンカーが出してんだ、
うん、
すごいよな、うん、
調査に調査を重ねて購入したロボット掃除機が優勝です、
うん、
部屋の形は覚えませんが壁に強くぶつかることはないし多少のカーペットなら乗り越えます、
うんうん、
疲れて何もできない時も元気な時もあの子頑張ってるな、コラコラケーブル噛んじゃダメだよと独り言ができる上に掃除までしてくれるので全員買えばいいと思います、
うん、
シャークのハンディクリーナーはペイペイチャレンジをしたくて購入しましたが、うん、通常の 20% パックでした、
うん、
W20 のモデルだと Amazon が最悪で1万 最安で 14,205円、うん、実店舗で購入するとうちの近所は 16,500円、うん、ペイペイの分でギリ巻き返すくらいの価格だったので妥当かなと思います。あ、
そういう細かい計算好き。
スイッチを入れると頭が良さそうなモーター音がして結構な吸引力でお掃除できます。なるほどなるほど。
そうだな、うちの
シャークのやつはなんかで見たな。俺あのアマゾンアンリミテッドで、うん、あの家電批評と、
はいはい、
モノクロと読むの好きなんだけど、
家電批評俺も読んでる。
それでなんか見た気がするな。シャーク
楽しいよな。
うん、
そう、ロボット掃除機はいいですよ、確かに。何度かこの話だけど、うん、そういえばもう俺結構 4,5 年使ってる気がするけど、バッテリー下手んないな、全然。
あ、すごいね。
うん。今の家はずっとあいつが掃除してるわ。
うん、うん、うん。
ですね。ロボット掃除機確かにいいよ。片付くし。片付けないと動かないから片付くし。
なるほどね。
う
ん。次。
ほい。
川崎市とんかくさん。
うん。
メールテーマベストバイ2018ですが、うん、ゾロの完全 Bluetooth イヤホン、うん、リバティプラスとアンカーのコンセントに直接させるモバイルバッテリーです。
使ってる。
これゾロもアンカーだからね。
そうだね。
うん。
別ブランドみたいなやつだっけ。
完全 Bluetooth イヤホンは AG で製作したことから興味を持ち始めました、
うん、
線のない快適さはもう後に戻れないくらいです、
うん。
モバイルバッテリーは初めて参加した AG デラックスでトークの合間にちょっとラムさんがこれいいでしょと触れていたのが気になりすぐに購入しました、
うん、
こちらもコンセントにすぐ差し込んで、無償な僕としてはストレスフリーな扱いができるので今や手放せません、
うん、
手前味噌ですが2つとも AG 関連から購入した品でした。おかげで快適な生活になりました、うん、ありがとうございました。
手前味噌じゃないですよ、ありがとうございます。
うん、
そうだね、あのアンカーのモバイルバッテリー内蔵の電源アダプターはすごい重宝してるな。旅先とかもあれ1個で済むし、
うん、
めちゃめちゃ助かってます。どうですか、そのバッテリーシーンとしては最近なんかありますか、動きは。
そうですね、その、
うん、
ラムが持っていたアンカーの、
うん、
あの充電アダプターにもなりバッテリーになるやつ、
うん、
あれ5000ミリアンペアだったと思うんですけど、
ね、うん、
あれの1万ミリアンペア版が出ます、
うん、すごいね、しかもなんかタイプ C も対応してるやつ出るよね、なんかね。
うん、そうそうそう。
タイプ C のソケットも一個増えてるやつね。いいかも。そう、確かにこれ確かに容量そんなじゃないんだよな、おそらくな。緊急用ぐらいの感じで。
そうだね。
いいね、1万だったらいいね、うん、2回か3回ぐらい多分充電できる、
ね。そうそうそうそう。なんでちょっとそれ気になってますね。
そういえばさ、俺 iPhone XR にしたじゃん。あれ対応してるよね、うん、置くだけのやつ。
してるよ。
なんか買おうかな。便利なのかな、うん、あれ。時間かかるんでしょ、ね、普通につなぐのに。
押せ。
押せんだよな。
押せ。
一応なんかケースもつけたんだけどさ、その何、うん、置いて充電するやつ対応ですよっていう薄いケースを買ったんだけど、
うんうんうん、
まあ、買わなくてもいいか。じゃあ顔認証はすごくいいね、うん、今更だけど、まあ、去年から使ってる人にはあれなのかもしれないけど、うんうん、その精度上がってんのかな、分かんないけど。
どうだろうね、上がって、あ、でも早いって言うけどね。
昨日からさ、そのもう俺はその真っ暗闇のところで横になってさ、
うん、
そのいじってるわけよ、熱出してるから。
うん、
電気消してても全然その画面の明かりだけで。
真っ暗闇で横になっていじってんの携帯だよね。
まあ、まあ携帯だけじゃないけど、今熱があるからとりあえず携帯をメインでいじってんだけど。うん
う
ん、
なるほどね。
あれだよ。全然真っ暗なところで顔向けるだけでも開くよ。ただまあマスクしてるとね、ちょっとマスクをこう顎まで下げないことがあるけど。
そうだね。うん。うん。うん。
でも、すごく便利っていうか、便利っていうかこれ本当にロックされてんのかなって心配になるぐらい。
あ、そうだね、確かに。
ただ一個発見があったというか、あ、そうなんだと思ったのは、
うん、
携帯自体を絶対見なきゃ開かないのね。
うん、そうだよ。
だからふとしたきっかけで知らない人が勝手に俺の携帯俺の顔に向けても、俺がそれを認識しなかったら開かないんだな。
そこもね、細かく設定はある。
あ、そうなんだ、よくできてるね、
うん、
でもね、
うん、
すごいすごい。確かにセキュリティ上までしてよく分かんないわ。自分の顔で開くっていう時点でどれぐらいのセキュリティなのか分かんないけど、
うん、
まあ、ロックを解除するっていう意味では結構便利だし、うん、僕はその指紋がね、やっぱり指の皮脂みたいのが結構本体に残るタイプの人だから、
うん、
なんかそういういちいちこう拭いてロック解除みたいなのずっとやってたから、この何年か、
うんうんうん、
iPhone5 ぐらいから。それがなくなったのは割とストレスフリーかな、
うんうんうん、
っていう感じです。 XR もすごく良かったですかって。でかいし重いけどね。
そうだね、うん、でかい分やっぱりね、
慣れた。だからさ、うん、本体だけの差ってさ、結構スペック上で見たら何グラムずつだったりするの、10と 10R と 10MAX で、
うん、
本体の差はそんなにないんだけど、結局ケースつけた時にケースが加速度的に上がるんだよね、サイズがでかくなると。
ああ、そうだね。
だから裸の重さをあんま当てになんなくて、画面でかいとやっぱりその分重く使うことになるんだなっていうことに気づいた。
うんうんうん。
慣れてきたね。慣れてきた。
うん。うん。
なるかってよかったです。
じゃあ曲行ってちょっと流行語のノミネートを紹介してみようか。
そうだね。じゃあ曲行くか。はい。
はい。
どうぞ。4曲目です。
はい。中村佳穂でガム。はい、聞いていただきましたのは中村佳穂でガムでした。
とても素敵です。
はい。
さあ、今年のベストバイ応募してくださった皆さんありがとうございました。
はい。
お買い物の参考にしたいと思います。なんか、
はい。
買い物について聞きたいことがあったら、ツイッターでも何でも聞いてくれ。
はい。
さあ、今日からですね、
うん、
エジ流行語の募集を始めたということで。
はい。
どうしましょうかね。じゃあ、フォームを作ってあって、一応なんか毎年こんな感じで送ってくれっていうのは書いてるんですが、松本さんどうか何個か紹介して、ちょっとこうしてくれみたいなのをお願いしますか。
はいはい。例えば、
はい。
東京都の YK さんから。
38度1分。はい。
38度、お、下がった。
うん、下がった。
送られてきたもの抜粋なんですけれども、うん、第350回、
うん。
過去1月9日。
うん。
22時40分頃、
うん、
カイロレーン、過去一行風、バイ松本、ね、うん、
カイロレーンだね。
カイロレーン、うん、多分スターウォーズ見た後だと思う。
関係ねえじゃん、一行さん。カイロレーンってね。
カイロレーン
っっ、ね、瞬間最大風速的には確か流行った気がする、その日。うん、
すげえ言った気がする。
いいですね。
みたいな感じで、
うん、
第何回、
うん、
で、まあ、日付はまあ、最悪あってもなくても。
そうだね。
で、何分頃。
これ、YK さんは放送時間で言ってるんだけど、多分 YK さんはその場合リアルタイムで聞きながらメモしてるんだと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、どっちでもいいんだけど、分かれば、ポッドキャストの時間の方が、まあ、探しやすいかな。その、後で、
そうだね。
やるときは。どっちでもいいですけどね。
うん。
はいはい、はい。
で、まあ、時間込みで、やっていただけると。
うん、そうだね。
で、まあ、誰がいい。
流すんでね、うん、受賞の時にね。その音声
を。そうそう、音声を拾って、ちょっとやりますので。っていう感じで、送っていただけるとありがたいです。
うん、
まあ、例えば、まあ、他に何が来てるかな。
今年は豊作だった気がするんだよな。
今年は意外と、
自分が何言ったか覚えてないけど。
例えばね、これも、二人ぐらいから送られてきてる、
うん、
ラムさんの、
はい、
ラスト失礼とかね。
何それ。覚えてないってないよね。
第366回。
はい。
高知に行った時に酔っ払ってリスナーに失礼なこと言って、
はい、ああ、なるほど。
もうあれはラスト失礼です。
ラスト侍ならぬ。あれが俺のラストの失礼だと。そうだね。
うん。
確かにあれでそんなに失礼はしてないはず。
あとはね、386回、
はい、
楓さんのね、
はい、
頭いいっていうやつね。
チョコミント。そうだよ。ミントの、ミンティアがチョコミント味出したからね。
フリスクとチョコを食うと、う
ん。そうだよ。あれ聞いてて絶対パクられたんだよ。泥棒だよ、あれ。チョコミント泥棒だよ、あれ。
ほぼ初めて泥棒されたね。
そうだよ。
いつもはする側なのに。
それももう今年でやめにしない？その泥棒みたいなやつもね。今年なんかやったっけ、俺。
いや、今年もやってるよ、ちゃんと。
今年やったかな、うん、
やってるやってる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。
プライベートでもなんか泥棒的なこと言われたんだよな。それ言ったの、こっちじゃねえんだよと言われた気がするんだよな。
うん、
そんなのばっかりだ、生きてた。
俺今年めんどくさくて見逃したやつもあるから。
見逃し泥棒？
うん。
うっそ。
うん、うん。
見逃すのやめようよ。感じ悪いじゃん、それはそれで。それ言ってこ。捕まえてこ、どんどん。検挙してこ、やっぱそれは。
うん。
やっぱり。よくないよ、それは。
あと、まあ、ニーツくんの好きな部位は牛カルビね。
ああ、そうね。
とかね。
うつの焼き払いね。
はい。そういういろいろがありました。
なるほど。まあだからその、まだ一週間たっぷりあるのでね。まあ一週間というか、うん、実際そうだね。来週にはもう投票開始したいから、この一週間にしましょう。もう今週一週間は、もう年末はみんなでポッドキャストいっぱい聞き返す週ということで。
うん、そうしましょう、そうしましょう。
1月からでもいいですし、6月からでもいいです。ちょっと自分があまり聞いてなかった時期あればそこでもいいですし、聞いていただいて、
うん、
なんか印象に残ってるキーワード、まあ、あるいはその、やりとりそのものでもいいですよね。この話が好きでしたみたいなのでもいいので、
う
ん、
送
っていただけたら年末盛り上がるんじゃないかと。
はい
はい、で、多分間に合えばその25日に授賞式やって、
そうだね。
って感じかな。
はい。
でしたいと思います。皆さん、たくさんの、ノミネートお待ちしております。
はい。
さあ今日はそんなとこかい？じゃあもうちょっと少しだけ早いけど、言ってももうね、11時に、
うん、
そう、今日はポッドキャスト限定アフタートークがありませんので、
うんうん、
これでおしまいにしたいと思います。エンディングで告知です。
はい。
さあ、エンディングはヨナピちゃんの曲かけましょうね。ですね、私の予定で言うと、先ほどもかけましたが、エブリデイズが CD を出しますね。こちら、予約が今一生懸命こう集めてる最中ということで、
うん。
12月の18日に発売になるそうです。もうなんか毎日、今日もいろんなところでイベントやってたみたいで、
うん。
ちょっと待ってね、どこだ、音が大きいな。よいしょ。やってるんですが、まあ、ハローエブリデイズだと、ドリーミーオンという曲、2曲入っております。で、
うん。
やっぱね、秋山ゆずきというね、そのカメラを止めるのの子がすごく忙しいんですが、年内にも2本ぐらいは出れるということだったので、なんか勢ぞろいするイベントもまだまだあるようなので、よかったらイベントに足を運んで、はい、まあ、1080円の CD1 枚予約していただけるとチェキが取れると。
はい。
チェキだけだと普段1000円なんだって。
うん。
ファンの方によると。だから、実質俺の CD が80円で買えるってことだよね。俺のプロデュースした CD が。
おー。
だから、とてもいいと思うので、皆さん特典買いに行って、ちょっとやってみてください。
はい。
そしてですね、メルマ旬報が配信中。もう今、メルマ旬報の酒井若菜編集長が厳しくて、もう、締め切りに。怖いんだから。
あら。
次回も頑張って書きたいと思います。ああ、やっとバカリズムライブドラマチックを見たな。面白かったな。
おー、よかったね。
自分がこう、仕掛けに参加した最後の部分までやっと見れまして。
よかった、よかった。
面白かったです。コンティニュー発売中です。ネギッコのゴースター午後配信中でございます。今は、男の子のアイドルグループのプロデュースが終わりまして、間もなく発表になると思います。
はい。
ひたすら自分の曲を作っております。エブリデイズの新曲も作っております。以上です。松本さん、25日のことなんかありますか？
はい、12月25日、クリスマスの夜に。
ごめん。今タイムラインに、ハンソローっていうのが流れて
きた。ハンソローから始まってると思うんだよね。
そっかそっか。
そのブーム。
ハンソローっていいよね。関係ないもんね、うん、だって。IKKOさんとハンソローは。
ハンソローって出てきて、カイロレンもいけるって思ったんだよね、俺が。きっと、うん。
本当は全然いけてないんだけどね。いいですね。
うん、うん、うん。
意外とこんなのは一時取っちゃったりするんだよな。
そうそうそう、そういうのがね。はい、そう、12月25日、うん、クリスマスの夜ですね。22時から、公開生放送で、うん、会場は、9時半ぐらいから開ける予定で、新宿の電撃座という会場をお借りしてやる予定です。うんうん、席が40席から50席ぐらい。
うん、
の予定になりますので、うん、で、まあ、早いもの順で、埋まっていく形になるかと思います。
うん、
一応、まあ、ちょっとその、立ち見が出そうな感じだったら、席をむしろ減らして立ち見で入ってもらえるようにしたりとか、まあ、できるだけこう来ていただいた方が入れるように、動かせる椅子があるはずなので、ぜひぜひ遊びに来てください。まあ、逆に、ね、10人ぐらいしか来なかったらゆったり座れると思いますけれども。寝そべってでもできると思いますけれども。ぜひぜひ遊びに来てください。
今年最後
何かしらちょっとね、400回記念的な何かを用意したいなと思ってるんで。
そうだね。今だったらまだ間に合うかなんかやろう。2週間あるから
ね。ラムライサンタもね、同時開催ということで、ね。
今年の不幸なやつか、盛りだくさんだね。
うん、
そうだね。
できるね。できたいなと思っておりますので、うん、12月25日、9時半頃開場予定で、
うん、
新宿電撃座でございます。
うん、です
。ぜひ。
うん。
うん、
ごめん、イベントの告知です。あ、ぜひお願いします。お待ちしてます。はい、12月の29日に、あそこで、この間の銀座の、プラス東京で DJ やりますね。
ああ、いいですね。
遊び大忘年会的なやつで、僕と中田康隆、テディロイドとか、でやると思います。うん、ぜひ来てください。12月29日、多分今年のそのラムライダーとして出るイベントでは最後になります。
はい。
そして31日にはね、ナードコアのイベントが、あれどこでやるんだろう？どこでやるのあれ。どっかであります。ラムライダーじゃなくてラムダブラーが出ますね。セラチェンと。
うん、
レジェンド、何がレジェンドかよくわかんないけど、まあ、ナードコアの人たちがいっぱい集まる。こんなに集まるイベントはもう年でここしかないっていうイベントになってますので、うん、ぜひ来てください。
はい。
以上です。あとはもう、風邪を治してね、仕事に復帰しないと。
うん。
松本さんも気をつけてくださいね。今すげえ寒いから、雪降ってねえよな。なんか雪降るとかっていうニュースもあったけど。
あ、そう。
うん。もうみんな家にいるのかな。
寒いからね。
うん。気 をつけてくださいね、皆さん。
うん。
ということで、お送りします。今日だから、ポッドキャストなしね。限定アフターとかなしです。
はい、
生で聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。
はい。
お送りしましたのは、ラムライダーと、
松本でした。
またさよなら、また来週さよなら、バイバイ。
ヘビシックゼロだってな、どこは
ね。あ、ヘビシックゼロ中野ですね。
うん。
いいじゃないですか。また今年中野に行くんだな、俺。この間のネギっ子の時に最後かと思ったわ。
うん、ああ、そっか。
ヘビシックゼロでやります。ぜひ来てください。
はい。
では、さよなら。
さよなら。